マタイの福音書27章。さて、夜が明けると、祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した。そしてイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その頃、イエスを売ったユダは、イエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を売って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことが自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って言った。これは血の代価だから神殿の金庫に入れることは許されない。そこで彼らは相談し、その金で陶器師の畑を買って異国人のための墓地にした。このためその畑は今日まで血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの子らに根積もりされた人の値である。主が私に命じられたように、彼らはその金を払って、陶器師の畑を買い取った。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし、祭司長たちや長老たちが訴えている間は、何もお答えにならなかった。その時、ピラトはイエスに言った。女にも、あなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスは、どのような訴えに対しても、一言もお答えにならなかった。それには、総督も非常に驚いた。ところで、総督は、祭りの度に、群衆のため、彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃、バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか。バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは、彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についているときに、彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求して、イエスは殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。それから、総督の兵士たちは、イエスを総督官邸の中に連れて行き、 イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて、緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様、万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭を叩いた。こうしてイエスをからかってから、マントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ゴルゴタと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけてから、くじを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた。彼らは、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられていた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる人よ。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように宰相たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言ってるのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて、12時から午後3時まで、闇が全地を覆った。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリー、エリー、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。しかし、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。また、そこには大勢の女たちがいて、遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきて、仕えていた人たちである。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。夕方になり、アリマタヤ出身で、金持ちのヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。そこでピラトを渡すように命じた。ヨセフは体を受け取ると、 きれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。
閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は三日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと、弟子たちが来て彼を盗み出し、死人の中からよみがえったとために言うかもしれません。そうなるとこの窓わしの方が前の窓わしよりもひどいものになります。
ピラトは彼らに言った。
万兵を出してやろう。行ってできるだけしっかりと番をするがよい。
そこで彼らは行って、万兵たちと共に石に封印をし、墓の番をした。